高山俊吉気分青信号。こんにちは、今日は捜査情報の入手の仕方の話をしましょう。一体自分のこの事件はどういうふうに警察や検察によって捜査が進められているのかということを知っておかなければいけないということを前回申し上げました。そうするとそれではその情報をどうやって入手したらいいのかということが当然お尋ねになると思います。そこを話したいと思います。捜査にあたった警察官の名前をまず覚えていくというのは基本ですね。これはおまわりさんの名前を覚えていくなんていうことは忘れちゃったしなかったっていう方よくいますけども、担当の警察官の名前はお聞きしてメモしておいていただきたいですが、その警察官に連絡を取って例の事件ですけれども捜査は終わったでしょうかということを聞くところから始まります。で、終わっているとすると警察から検察に事件が引き継がれますので、終わったとするとじゃあ検察庁にいつこの事件を送ったでしょうかとこういうことになります。検察署に送ることを送検、検察署に送りますので送検と言います。お聞きになったことがあると思います。この言葉はいつ送検されたのでしょうかということを聞かなければ、何年何月何日、それからその送検先の検察庁の名前を聞くということが大事です。東京地方検察庁、あるいは東京区検察庁、各地に地方検察庁だの区検察庁だのがあります。各地の地名がついてます。それを確認することですね。それから3番目にこれ大事なことなんですが、送致番号といいまして、事件を送ること、送った時の番号をつけてまして、例えば麹町警察署から何年何月何日に東京区検察庁に送致番号何百何十何番で送りましたと、こういう形で説明を受けることになるんです。これだけ知ることが必要です。これはすぐ普通教えてもらいます。何に使いますかとかそういうことを聞かれることもありません。さてそこが分かったら今度は検察庁に連絡を取ります。今の私の例で言えば東京区検察庁に連絡を取ります。電話番号簿で調べましょう。で、送検先の検察庁には記録係っていうのがあります。その記録係につないでもらって、そこで今お話したことを全部言うのです。相手方の名前、被疑者の名前と言いますが、被疑者の名前、それから被疑者の生年月日を聞かれることが普通です。被疑者の生年月日どうしてわかるのか、これは以前ご説明したことがあると思いますが、交通事故証明書というのを取りますと、そこに被疑者の名前と生年月日が書いてあります。で、これを使うことになります。被疑者の生年月日を言う、それから罪名、この罪名もこれは警察でちゃんと聞いておかなければいけません。これも以前お話したことがありますが、業務上過失傷害とか業務上過失致死というような名前で言われる、そういう罪名を聞いておかなければいけません。そしてどこの警察署の事件かということが言えなければいけません。例えば麹町警察署というようなことです。そして先ほどお話をした送致番号を言います。もう一回言いますね。被疑者の名前、被疑者の生年月日、そして罪名、それから取り扱った警察署の名前、そして送致番号。で、これだけを言いますと、現在その事件は検察庁で捜査をしているところなのか、それとももう捜査が終わって結論が出ているのかということを記録係が教えてくれます。なお、もう一つ聞いておいた方がいいこと、聞いておくべきことですが、鍵盤というのを聞きます。鍵盤、検察庁の番号の鍵盤というんですけど、検察庁ではこの事件にどういう番号をつけているかというと、送致番号とは別に 検察庁の番号がつきます。送致番号は警察のつける番号で、検番は検察庁がつける番号です。これも聞いておくと、その後に何か問い合わせをするときに、検番何番ですかとこう聞かれますので、とても知ってると知らないとでは便利さが違います。さて、捜査が終わっているとどういう結論になったんですかということを聞くことになりますね。でその内容は正式の裁判にしますとか、罰金になりましたとか、あるいは現在まだ調べ中ですとか、あるいは調べが終わっていれば不起訴になりましたとか、そういうようなこともありますね。そういうどうなったかということを聞かなければいけません。そしてまだ捜査中だということになれば、被害者としての言い分を聞いてもらえる機会がまだありますかということを聞くことになります。でこういう話になりますと、記録係ではもうちょっと処理ができません。そこで現在捜査中だということになったら、担当の検察官の名前を聞いて、お名前を聞きして、そしてその検察官に電話を切り替えてもらって、それで尋ねるということになります。で検察官ではなくて事務官が捜査をしている場合もありますから、事務官に切り替わってもらうこともあります。担当が誰だということは記録係で教えてくれますから、それを聞いて、それで調べを担当している検察官なり事務官なりのところに問い合わせするということになります。そして一度日にちを作ってもらって、話を聞いてもらえますかいうようなことをお話になると、それではいついつ来てもらいましょうかねっていう話になることがあったりします。いずれにしてもそのぐらいこう刑事捜査の経過がどうなったかっていうことを把握しておくことが、交通事故の被害者としては大事なポイントになるということ、そういうことを押さえておいていただければと思います。今日はそこまでにしましょう。